おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は吉日までの日々を彩る工夫というテーマでお話を。暦において吉日を目安としたスケジューリングは基本的かつおすすめの定番です。いつがいいか迷った時に縁起のいい日を選んで実行計画を練るのは単純明快ながら多くの効能を期待できるとても良い方法だと思います。ただそんな吉日スケジューリングにおいて僕がよくご提案する注意事項がありまして、頑張りどころの設定を間違えないように気をつけようねってことなんですが、吉日をきっかけに運を動かそうと思ったら吉日のその当日ではなくて吉日までの日々を充実させるのが効果的です。吉日を狙った実行計画を立てる、それは OK なんです。ただ多くの方はその吉日を頑張りどころにしてしまいがちです。でも吉日で運を動かしたいって狙っていくなら頑張りどころは吉日の前日までの日々です。吉日を迎える前日までにやるべきことをやり終えて吉日の当日は楽しむのが理想です。別の言い方をすると、吉日を面倒な手間なく心底楽しむために本番前日までにあんなことこんなこと必要な手順をあらかじめ終えておく、そのために予定を組む、計画を練る、それが理想の運のデザインです。分かりにくいと思うので具体的な例え話を一つしてみます。吉日を狙って新たにブログを始めようってことになったとします。そうするとおそらくゴールはブログの記事を書いてそれを発信するってことだと思うんですが、ブログ始めるって言ってもそれだけじゃないじゃないですか。まずブログサービスがいろいろあるからその中でどこを選ぶかっていう吟味が必要になります。それ選べたとしても次はあれこれ登録が必要でしょう。いきなり記事は書けないです。個人情報の入力とか、あとはブログのカテゴリー設定とか、ブログタイトルどうするかとか、デザインとか、また選ぶサービスによって微妙に機能とか操作方法違うからそこも覚えることになるでしょう。さらにはブログを始めるっていうことは何かしらの記事を書くことになるわけだから、日記なのか趣味のことなのか、それとも何かしらのライフハック的なノウハウのことなのか、どこそこに行きましたっていうレポートなのか、それらを文字や画像を組み合わせて情報として記事にまとめる必要があります。でそれをアップデート、アップロード発信できたらブログ始めましたになりますよね。そこでみんなが結構やりがちなのが、この一連の作業を今日からブログ始めますっていうその日にまとめてしまいがちなんです。この日からブログを始めようと決めたその日に頑張る工数をギュッと詰めちゃうんです。でもそれだと吉日当日に手や頭を使うことになるから大変なんです。それが悪いとは言わないです。悪いとは言わないんだけど、それだと本来の吉日の可能性を十分に引き出せないんです。だから僕だったら吉日の1ヶ月前くらいからブログサービスの選定を始めて、もうその時点で登録は済ませちゃいます。 で、吉日の2週間くらい前までにはブログデザインとかカテゴリー分けとかそこら辺の体裁を整え終えてしまいます。で、吉日の1週間くらい前にはもう最初の1つ目のブログ記事を書き終えます。で、そのエントリーの予約配信の日付を吉日に設定します。あとは吉日に予定通りブログが配信されるのをワクワクしながら待つだけです。吉日の当日にやることといえば、今日からブログ始めました、みんな見てねってお知らせする程度です。これが運のデザインであり、暦を用いた理想の吉日スケジューリングです。吉日の当日じゃなくて吉日までの日々を充実させるって、そういうことです。吉日だけ頑張ることになるんじゃなくて、吉日までの日々を頑張ることになります。これ別にブログ始めましたじゃなくてもいいんです。新しい勉強を始めるとか、起業するとか、お財布を下ろすとか、全部同じです。そこにはいろんな手順とか複数の必要事項があるでしょう。その8割9割方を吉日の前日までに終えて、本番当日は最後にポンとボタンを押すだけとか、最後のパズルのピースをそっとはめるだけとか、そういう感じです。でもそれするためにはですね、何月何日が吉日か、この情報実はあんまり重要じゃないんです。その吉日までにあと何日あるか、そっちの方が重要です。だって吉日スケジューリングとは吉日までの日々を充実させる工夫のことなんだから、吉日の日付以上に吉日までの残り期間の把握、こっちの方が予定組、計画組に必要な情報になります。そもそもですね、有機小読みの場合、吉日ってわざわざ書き込まなくてももうすでに掲載されているんです。書いてあるんです。ここが吉日ですよって、一粒万倍日、天赦日、木の稲の日、新月、満月って、もうあらかじめ表記されてるんです。大吉日に至ってはわざわざ目立つように赤い太線で縁取りしてあります。にもかかわらずそこにここが吉日だよって書き込んだところであんま意味ないんです。それよりも僕がおすすめするのは、その前の週とかその前の月とかに、目的とするあの吉日まであと何日ですよ、そのタイミングでこれやっときましょう、あれやっときましょうって話なんです。誕生日だってそうです。誕生日を忘れる人いないでしょ。でも誕生日に何かすることを忘れる人っているわけです。そしたらその忘れるはずのない誕生日にここが誕生日って書いても意味ないんです。その誕生日の1ヶ月前の時点で、誕生日まであと1ヶ月、自分へのプレゼント用意できたって書いておくべきなんです。その2週間前のところに、誕生日まであと14日、誕生日ケーキは予約できたって書くべきなんです。そうすると誕生日にもう頑張ることはないんです。誕生日ケーキのピックアップと、あと自分へのプレゼントの開封、使い始め、それだけなんです。これが本来の吉日スケジューリングです。もうこれ何がいいかってですね、このスケジューリングの方法によって、吉日当日という本番のその1日24時間だけじゃなくて、吉日に至るまでの全ての日々が運を動かす期間になります。吉日という単発の点じゃなくて、吉日までの全ての日々を線と面で勝負できるようになります。この差実はかなり大きいです。人は1日でできることなんてたかが知れていて、でもそれまでに7日かけられたら、それまでに1ヶ月かけられたら、 できることの量が増えるだけじゃなくて、できることの質が上がるんです。これがうまくいけば、一つの吉日の中で三つも四つも予定を入れても、もうただその日を楽しむことができるようになります。あとは開封するだけ、あとは自然と配信が、予約がスタートするだけ、あとはもう自宅に届くだけ、あとはそれを履いて出かけるだけみたいな感じ。そうすると吉日という当日の中でいろんな予定が同時並列進行していても、ただただ楽しい。これがいいですっていう、この手の話はもう実は何度もこの朝ラジオでもできているというか、してきています。だからご存知の方も多いはずなんです。でも実は今回ここまでが前振りで、ここからが本題です。吉日を生かすためには、吉日までの日々を彩る工夫の方が大事です。でその工夫って何なのかなってずっと考えてきたんです。どういう書き込み方、どういう暦の使い方がいいのかなって。新月を使うためにはその前の満月からいろいろ始めた方がいいよとかね、いろいろ考えてきたんですが、その具体的な方法論として、今回9月の23日の有機暦フェスへ向けて有機暦グッズを開発しようってなりまして、そこでいろんな企画案が出てくる中でハンコを作ることになったんですよね。このハンコが、商品名が兆し印、手帳に刻む予告スタンプっていうんですが、この兆しって兆候、前触れって自然と来るのを待つもんじゃなくて、自分で暦の中にハンコを押せたら、あ、誕生日まであと何日だなって、自らこの兆しって刻めるはずなんですよね。新しい手帳が手に入ったら、最初のタイミングで、あ、この大吉日を生かすためにその1ヶ月前のところに大吉日まであと何日っていうハンコを押しておこうって。これで兆しを自らの未来の中に刻むことができるはずなんです。大吉日は暦の中に書いてありますが、大吉日まであと何日っていうカウントダウンは書いてないんです。これができたら面白いだろうなと、商品説明も考えてみたんですが、吉日ではなくその前日までの暮らしを充実させるためのスタンプです。本番の1週間前や1ヶ月前から押し始めることで運のデザインがはかどります。印面の八角形は繁栄の象徴であり、邪気を払う効能もあるとされる縁起の良い図形です。忙しい毎日に押し流されて大吉日さえうっかり忘れがちな大人のために、手帳に刻む小さな印が暮らしのワクワクを守ってくれますっていうやつで、要するにね、印面にはの〇〇まであと何日っていうハンコです。その内容や日数はご自身で字で書き込んでいただくとして、ハンコはそのあと何日っていう枠を押します。1個800円、35個制作、全部売れた、売り切れ、完売したとしても約9700円の赤字っていう、めっちゃ経理に怒られそうな商品開発してしまったんですが、もうほぼ趣味の領域で楽しんで作ることができました。だからとにかくね、みんなには言うわけです。吉日スケジューリングとは、吉日当日ではなくその前日までを充実させることが大事ですよ、その工夫をどうするかなんですよって言ってるのに、自分の方でこの工夫を形として示せてないっていうのが引っかかってきてたんですが、これでようやく、例えばハンコ押すことですっていうふうに言えるようになりました。9月の23日の有機暦フェスが初お披露目となります。有機暦ブースで販売いたしますので、見かけた時はぜひ手に取ってみてください。もうね、フォルムが可愛いです。今朝のお話はそんなところです。 一つ告知にお付き合いください。9月の23日火曜日、秋分の日に有機小読みフェスボリューム1というのを群馬県桐生市にて開催します。こちらご予約不要、入場無料の有機小読み収穫祭です。本番である2026年の運勢と注意事項っていう講座講演は14時30分からなんですが、会場は11時から開いてるんです。なんでそんな14時からの講演なのに、なんで11時から会場が開いてるかっていうと、もうそこからずっとロビーでは星読み、タロット、手相、有機小読みの下ごしらえワークショップ、鍼灸、漢方などなど、さまざまな屋台がずらっと並んでいて、そちらをお楽しみいただけるようにしてあります。あくまで講演講座は14時30分からなんですが、手相気になるとかタロット星読み受けてみたいという方はぜひ11時から空いているのでお越しください。またお昼ご飯気になるなっていう方は、当日ね、施設に中華粥のキッチンカーが出るらしいので、そちらテイクアウトしていただければ、会場の施設の中には座れるベンチがいっぱいあるんで、そちらでご飯食べてもらうこともできます。とその後、有機小読みフェスは大阪に行きます。9月の30、10月1日の火曜日、水曜日は有機小読みフェス大阪です。2日にわたって講座とワークショップ開催します。その大阪フェスはまたね、桐生でのフェスと内容が違って、2日間講座と鑑定とワークショップを組み合わせたの、そういうイベントをやります。初日には無料講座もありますので、ぜひぜひ関西方面の方、年に一度しか行けない大阪なんですが、有機小読み使いこなすためにお越しください。どちらも詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、あとはネットで有機小読み桐生とか有機小読み大阪で検索していただけると、何かしら情報ヒットするはずです。ご確認ください。さて、今日という一日は2025年9月18日木曜日、休息の9月12日とな12日経過します。補給と養生を優先すべき期間は残りあと19日間です。今日の幸運のレシピはそうめん。ほら、そうめんに限らず麺類が吉です。パスタも糸こんにゃくもフォーもパッタイもどれも吉です。最後に今日のキーワードは往来。お互いにやり取りする、その心は。返信や対応を放置するのは危険です。その時点ではいろいろな理由があって、ああちょっと今返事できないなって思って後に回すかもしれないですが、そのことが逆に自分の首を絞めてしまう恐れ大。だからこっちから仕掛ける必要はないけど、来ている連絡に対してはしっかり返事、またなかなか来ない返信に対してはこちらからどうなってるって確認をしておけると安心です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、アーカイブでのご聴取が通常のポッドキャストにおいて、朝のライブ配信にお付き合いくださっている皆々様、そのおはようございますって言っていただけるコメント一つ一つが、ライブ配信を続ける勇気と希望になっております。やっぱこうコメントを見ながら配信できると、あ、ちゃんと今このタイミングで一緒に聞いてもらえてるって分かるのがめちゃくちゃ力になります。今後ともぜひどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。あきさん、おはようございます。たかさん、おはようございます。ロミさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークがずらり並んでいて、雨のところもポツポツあるものの、今日はおおむね晴れが多いとこなんですかね。僕がちらりと小耳に挟んだのは、今日と明日までが残暑、 あさってからはもうぐっと朝晩冷え込んで、気温も全体的に落ち着いてくると聞いております。あのね、まさに暦通りなんですよね。2日後、9月の20日がお彼岸、秋の彼岸入りで、暑さ寒さも彼岸まで、もうそうなってくると気持ちよくさらっと長袖 T シャツとか1枚カーディガンを羽織るだけで爽やかに過ごせるって日々が来ますので、あと2日間残暑対策しっかりしてまいりましょう。N シャンティさん、モンさん、フミエさん、ちゃんたけさん、クーさん、ワルツさん、キミコさん、サンフラワーさん、みかんさん、グルーブさん、六等星さん、コンサートさん、チューンさん、チエさん、デュオさん、水木さん、ともりんさん、ようこさん、ひなこさん、あ、ひなこさんじゃない、花子さん、おはようございます。ワルツさん、背景のお写真アトリエのようで素敵ですねとのこと。こちら先日ジャムカバーでの旅飽きないというイベントにて旧姓占いした時に設定していただいた場所なんですが、そのね、手前に映ってる、その僕の手前に映ってる風景がもうまさにアトリエです。貼り絵作家の千切真理子さんのブースがこの手前に映っていて、あの人どこ行っても自分のアトリエを作っちゃうんですよね。その場に、家に行ってもそこがちゃんとアトリエになってるし、どっかで出展してもちゃんとそこが自分のアトリエになるから、すごいなって思います。コットンテイルさん、モグコさん、エミさん、おはようございます、ありがとうございます。ジャズさん、ハンコ大阪フェスで販売されますかとのこと。これがですね、大阪フェスは僕身一つで行くので、もしかしたらね、商品を持ってけない可能性があります。なので取り置きという形であるならば、じゃあ暦1冊分とハンコ1冊、ハンコ1つ持ってきますっていうのはできるんですが、さて皆さん、ハンコをお持ちしました、ご購入希望の方はぜひ見てみてくださいみたいなのは、そういう意味での販売はないです。エコーさん、有機こよみフェス楽しみですとのこと、ありがとうございます。11時からもう屋台があるので、11時には僕がもう会場の扉を開けますので、ぜひぜひお楽しみください。僕も楽しみです。ジャズさん、ハンコ予約させていただきますとのこと。そしたら1個は取り置きで持っていきますかね。了解です。800円になります。というわけで今朝の配信はここまで。僕も迷った時は休まる方を意識しつつ、とにかくあと2日間残暑対策をしに行ってまいります。